八谷さんの行為で間もなく街道の方へ畳や雨戸が入り電灯がついた。八谷さんの机と本箱が次郎のために運ばれて14畳の片隅に置かれた。英和辞書と漢和辞典と大きな地球儀を八谷さんが買ってくれた。次郎は初めて中学生らしい勉強ができて喜んだが、その14畳は教会の街道であるから不便もあった。新しいお社も、御簾や金太鼓のような寝具もまだ入らない。報告祭前から信徒のおかみさんたちは、夕食が済むと夕勤めに街道へ集まった。無事に一日を過ごせた感謝を神に捧げるつもりであろうが、その実、狭い家の中で家族と鼻を突き合わせている気詰まりを非難するらしく、夕勤めが済んでもいつまでもおしゃべりして帰らない。年取ったおかみさんが多いが、教会へ行くといえば、家の人々も咎めないからであろう。弔問僧に懺悔する西洋の婦人方のように、皆、夫や子供や嫁の悪口や愚痴や、貧乏な暮らし向きの不幸を洗いざらい並べるように話すのだ。そのために毎夜、お近おばはお茶の用意をしなければならないが、次郎はまた、せっかく机に向かっても、女たちが広げる生活苦や社会苦に心を奪われて、勉強に身がいらない。そればかりでなく、建具が入り、建築が完成に近づくに従って、報告祭の準備に、父や沼津市教会の先生や、学童文教会の先生が次々訪ねてきては、その都度、街道に信徒を集めて教話をし、献金を求め、そのついでに決まって祖母の目についてお諭しをするのだった。祖母は体を二つに折るように座って、先生方のお諭しをつつましく聞いた。ある先生は、祖母が若い時に生まれ出た緑子を殺したからだと諭した。祖母は驚き、折った体をピントを跳ね上げるようにして先生の顔を見えない目で見上げた。しばらく睨むようにしていたが、落ち着いた声で言った。この村では日清戦争前まで子供を間引きする習慣がありました。お産も一般にお難度で畳を上げてむしろの上でしましたが、女の子だとそのまま床下の地面を掘って埋めたようです。ありがたいことに私のところは網元で暮らした楽で、男の子も女の子も大事な我が子であると思って育てられましたから、女の子が生まれても間引きしないで済みました。ただ私は次々に子供ができて9人も生まれましたので、お姑さんの手前間引きしようか迷ったこともありますが、お姑さんが口やかましい人でしたものですから、でも主人が子煩悩でしたから、一人も間引きなんて恐ろしいことはしませんでした。でも、しようと考えたことは、神様のお目には間引きしたと同じでしょうかね。考えますと、そうでした。網元をしていた頃、世話していた漁師のところで、どこでも女の子を間引きしたのですから、それを止めなかったのは、神様のお目からは自分で間引きしたのと同じ誇りでしょうね。網元がたくさん支払って、漁師が楽に暮らすことができれば、誰だって 生まれる可愛い我が子を殺すようなことはしなかったでしょうからね。今まで気がつきませんでしたが、本当にそうでした。気がつきませんで。曾祖母は頭を垂れて、急いで先生に詫びた。次郎はそばで黙ってこれを見ていて胸が詰まった。ある先生は、祖母が即に心から添い遂げるほど良き妻でなかったからだと諭した。その時も最初は腑に落ちないようで、祖母は口の中で、心から添い遂げなかった。実のない妻だったということですね、とつぶやきながら考えていたが、シワだらけの顔を上げて目をしょぼつかせ、手ぬぐいで歯のない口元を拭ってからゆっくり考え、考え、本当に女がどんなに尽くしても夫には悪徳なものでしょうかね。おじいさんは何とも申しませんでしたが、神様はおじいさんの心を見通したのでしょうか。考えればそうです。おじいさんの心に添えなかったことが二度あります。嫁に来て間もない頃でしたが、おじいさんはその頃はもう浄瑠璃が好きで、私にも三味線を習うようにしきりに申して、難題を持ちかけましてね。お姑さんがなかなか口やかましく厳しいお人で、三味線を習ったりしたら、おじいさんには気に入っても、嫁としては落第で、追い出されるに決まっていました。おじいさんの心に従えなかったけれど、あの頃の嫁は主人よりも親に従うことになっていましたが、やはりいけなかったのでしょうかね。2回目は、捨蔵が財産を捨てて、信仰一筋に生きる決心をしたとき、おじいさんは反対しましたのに、私は賛成したけれど、あれはやはりおじいさんに従って、反対しなければいけなかったのでしょうかね、と話した。自分の心に問うような話し方であった。先生は答えることができないように腕組みしていたが、祖母自身納得できない様子だ。そういえば、前世で私はおじいさんに悪い妻だったのでしょうね。前世のことを懺悔しなければいけなかったのですね。考えると、おじいさんは若い頃女にモテて私も苦労しました。でもあの頃はそんな苦労は妻としてすべきもの、しがいのあるものと考えて苦にもしませんでしたから、嫉妬もしませんでしたけれど、信仰の上から考えれば、私の前世の罪をおじいさんに見せてもらったのでしょうね。気がつきませんでした。本当に申し訳ないことでした。最後に曾祖母は先生に詫びて、見えない目で虚空を見つめた。次郎はそばで見ていたが、どの先生も祖母の眼病を救うためのお授けをしなかった。お諭しだけしてお授けをしないのは不義だと決めているようで、次郎は不満でならなかった。それならなぜお諭しをしたのか。祖母の秘密を暴いて侮辱したのに過ぎないのではないかと、限りない憤りを感じた。祖母は次郎の憤りを監督するのか、先生が帰った後で必ず次郎をいなした。おじいさんが亡くなって、 おばあさんの一生も終わったようなものですから、目が見えなくていいんだよ。お諭しをしてもらって私の誇りを洗い落とせば、それだけ子孫に因縁が残らないで神様に幸せにしてもらえるのだからね。ですからおばあさんの目のことは心配しないでおくれ。目が見えなくたって見える時と同じように用が足せるのだから。実際家の中では祖母は目の見える人と同じ働きをした。炊事から掃除まで進んでして、動作は多少遅くなったが、その分勘が鋭く記憶力が旺盛になって、家計のこと、寮の売り上げの計算などを一切引き受けた。それゆえ次郎も祖母が盲目であることをうっかり忘れることが多かった。しかし夜の街道で集まったおかみさんたちが引き上げた後、片隅に一人いる祖母を見て胸をつかれることがあった。両手を組んで体を前かがみに伏せるように座っている祖母は、人生の重みをやっと支えて疲れ果てたようで、16歳の時に婚望されて他人から玉の腰だと言われる結婚をしたが、姑も姑も気難しくて使いにくく、茨の隠れた嫁の座であった。夫はまた美男子で女にモテたが、9人の子供を授かって育て、嫁の鏡だと評判されたが、それもただひたすら己を無にして息もつけない朝夕の連続で涙を隠し仰せたからのことだ。両親を送ってようやく網元の主婦になったが、翌年には長男に嫁を迎えて新しい気苦労ができたので、思い切って早めに長男夫婦に家族を譲るように夫を説き伏せて客隠居し、夫が望んだように浄瑠璃三味にふけることにした。それも夫の本心に従うという女の道に忠実でありたかったからだが、その穏やかな幸福も3年と続かないで、長男が信仰生活に入るために全財産を神に捧げるという天変地異のような事件にぶつかった。その時もおいては子に従うという女の道から息子の選んだ生き方に順応しようと必死に夫と共に製品の生活に入ったが、信仰に生きる難しさはともかくとして、貧困がどんなに夫や身近なものを苦しめるか、つぶさに悩みを重ねてもう土をかぶることを安らぎとして待つだけだ。そんな祖母の生涯が、体を二つ折りにしてこじんまり座っている祖母の姿ににじみ出て、次郎は見ているうちに折に触れて祖母の話してくれた苦労話がいくつも吹き上げるように思い出されて切なくなるのだった。いつも次郎は街道の右奥の隅に机を置いているが、祖母は遠慮するかのように街道の左側の上がり鼻の隅に頭をお社の方に向けてうずくまっていた。11時近くになって次郎が休むように声をかけると、祖母は顔を上げるが、眠っていたのではなくて一人考えにふけっている時も祈っている時もあるらしく、顔中涙に濡れていることもあった。街道と家の八条との境は空紙で、それを開けて祖母の手を取ろうとするとやはり見えないから戸惑うが、すぐに勘が働いて棟梁や家の物やもらった子など 寝ぼけにしている中にちゃんと自分の寝床を探し出すのだ。八条の次の上がり花の六条で、おばが下げた電灯の下で、一人内職のハンカチの減りがかりをしているのをちゃんと感じ取って、おちかや、まだ起きてたかね。すまなかった。お疲れやろう。早く休んでおくれ。と、言葉をかけるのを忘れない。ジオは机の前に戻っても落ち着かなかった。祖母の眼病のことや、建築が進むにつれて経費が重なり、それが全部叔父の家の負担になって見かねることから、一体信仰とは何かと思い惑った。そんな場合、蜂屋さんに会って話したいが、清水へ行って留守である。その度に、兄に会って話をしないのは傲慢だぞ、と、蜂屋さんの声が耳の底に聞こえた。